聖書詩編66編10から12節コリントの信徒への手紙1、3章10から15節神よ、あなたは我らを試みられた。銀を火で練るように我らを試された。あなたは我らを網に追い込み、我らの腰に枷をはめ、人が我らを駆り立てることを許された。我らは火の中、水の中を通ったが、あなたは我らを導き出して豊かなところに置かれた。私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただ各々どのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられた土台を無視して誰も他の土台を据えることはできません。この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜならかの日が火と共に現れ、その日はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。誰かがその土台の上に建てた仕事が残れば、その人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただその人は火の中をくぐり抜けてきたもののように救われます。説教、キリストが土台。ただいまご一緒に聞きましたコリントの信徒への手紙に、イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視できないとあります。この手紙を書いたパウロはここで教会形成を建築に例えています。教会というのは神が人を用いてお建てになるものです。準備の段階を経て教会としての形ができるようになるまで時間も手間もかかります。しかも形が出来上がって終わりではありません。教会を建て上げる営みは延々と続いていきます。ですから教会を一つの建築物に例えて語るのは実情に即したものだと思います。土台についての話が初めに来るのも順序としてふさわしく思います。何事においても土台が基本になるからです。それは建築を考えてみればわかります。土台がしっかりしていないと、せっかく建てた建物が倒れたり建物が歪んだりします。教会を建て上げるときにも土台が必要になります。その土台はキリストだとパウロはここで申します。まあ、改めて言う必要があるのかと私たちが一言言い返したくなるぐらい、それは分かりきったことです。パウロが手紙を送ったコリント教会はそんなことも知らなかったのでしょうか。ところで今日の箇所のすぐ前に、あなた方は神の建物なのですと書かれています。あなた方とは教会員であるとともに教会の集まりである教会を表します。教会は建物に例えられています。建物ならば当然土台があるわけです。そこでパウロは今日の箇所でまず土台について語り始めます。パウロは熟練した建築家のように土台を据えたと言います。パウロの役割は教会の土台を据えることでした。教会がなかったコリントの町にパウロがやってきて、キリストの福音を述べ伝えて、コリントの人たちを救いに導きました。そして彼らを集めてキリストを礼拝するようにさせたと思います。まあ、こうして教会ができました。まあ、どこの教会でも始まりは似ていると思います。キリスト者がゼロのところから何人かが洗礼を受けてようやく教会になります。 あるいはよその教会のキリスト者が新しく教会を始めて、そこに洗礼を受ける人たちが現れます。いずれにしましても、教会の始めには福音宣教があります。教会ができた後には、教会がどういうところかをみんなで学んだり、個々のキリスト者としての生き方も身につけなければなりません。教育的な側面です。教育もパウロの役割だったはずです。つまり教会の活動を軌道に乗せるまでが、教会の土台を据えるパウロの働きでした。その後はパウロが自分の据えた土台の上に自ら立ててもよかったのかもしれませんが、彼がコリントにいられる時期は限られていました。ですので、他の人がその上に家を建てていますと書いてある通りになりました。教会を建て上げる仕事はパウロの手を離れ、他の人に受け継がれました。教会を建て上げる営みは、はじめに申し上げました通り、延々と続いていきます。伝道者の地上での生活には限りがありますので、当然誰か他の人が教会建設を受け継ぐことになります。土台を据える人がいる一方で、家を建てる人も必要なわけです。その際、パウロが申します他の人というのは、ある特定の個人ではなくて、教会員全体を指しています。教会の営みが延々と続いていくのを考えますと、一世代だけでは終わりません。何世代にも渡る教会員が教会を立て上げていきます。他の人がその上に家を建てているとパウロが書いていますのも、今だけの話ではなくて、後の時代も続いていくわけです。ですから、それまで教会に関わってきた教会員がなくなると、新しい世代の教会員が教会を立て上げます。教会員は変わっていきます。教会員の移り変わりとともに、新しい考え方が教会に活力をもたらすかもしれませんけれども、教会に土台が据えられた当初の教えがぼやけてしまったり、ひどいと忘れられてしまう恐れもあります。そこでパウロは教会を立て上げる人たちに書きました。おのおのどのように立てるかに注意すべきだと。パウロは土台を据えて自分の役目が終わったとは思っていません。教会という家を建てる人たちに対して、どのように建てるか、その建て方を語ってゆきます。はじめにパウロは申します。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。自分が据えたイエス・キリストという土台を無視するな。これは禁言だと思います。他の土台を据えることはできないというのは、キリストという土台を変えてはならないという意味です。それはパウロが据えたからというよりも、据えられたのがキリストだからです。キリストという土台を変えるのは、キリストを捨てるのと一緒です。これでは教会ではなくなってしまいます。ですから土台を変えるなというんです。では土台さえ変えなければ、土台の上に建てる家はどんなものでも構わないんでしょうか。パウロがここで建て方についての注意を与えるのを考えますと、土台の上に建てる家そのものについても、注意を払わなければなりません。つまり土台と合わない家を建ててはいけません。土台というのは外から見えない部分ですので、土台と合うか合わないかは分かりにくいかもしれません。そのため悩みや迷いが生じやすくなります。もし土台と合わない家を建ててしまいますと、キリストと合わない教会になってしまいます。 キリストから外れてしまうわけです。こうなりますと土台を変えたのと同じで教会ではなくなってしまいます。ですからキリストという土台に合う教会を建てなければなりません。結局キリストという土台は教会にとって何を意味するかということになるかと思います。それが分かっていないと知らずに土台を変えてしまったり、土台と合わないへんてこな教会を建ててしまったりします。土台とはどういうものなんでしょうか。パウロがこれまでに語ってきた言葉の中に土台そのものを直接説明している言葉はありません。けれども教会にとってこれが大事だというふうに語っている言葉があります。例えば1章23節には、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えていますとあります。また2章2節には、私はあなた方の間で十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたとあります。この2つの言葉からパウロが十字架につけられたキリストを教会の宣教において書いてはならないものと受け止めていた様子が伝わってきます。十字架のキリストを抜きにして教会は立たないということです。十字架のキリストこそまさに教会の土台です。では十字架のキリストを土台とすることによって教会はどうなるんでしょうか。改めて申し上げるまでもありませんが、教会はキリストが十字架で死なれた、そして死から復活なさったと述べ伝えてきました。キリストが死なれ復活なさった出来事によって私たちは罪を許され、贖われ永遠の命を約束されました。キリストが私たちに罪からの救いを得させてくださり、同時に永遠の命を約束してくださいました。キリストが自ら身をお捧げになって滅びゆく私たちを救ってくださった。ですから私たちの救いはキリストに、それもキリストの死と復活にかかっているわけです。ここから十字架のキリストを自分たちの救い主と信じる信仰が生まれました。私たちはキリストを救い主と信じています。この信仰は私たち共通のものであり、私たちを支え生かすものになりました。私たちはキリストが助けてくださると信頼していますし、それゆえキリストに従います。キリストを信頼し従いながら生きていくときに将来に対する希望が与えられてきます。またキリストのために働こうとする意欲が湧いてきます。キリストが私たちのためにご自身を捧げてくださったのですから、私たちは自分のために生きるんではなくて、キリストのために生きるにはどうしたらよいかを自分自身に問います。自分のことばかり考えるんではなくてキリストのことを考えます。信仰によって広い意味での献身、すなわちキリストに自分を捧げる生き方がもたらされます。そのために神学校に行って伝道者になる、これはもちろん素晴らしいことです。しかし全ての人にふさわしい賜物があるわけではありません。何をするにしろ大事なのは、自分が小さなキリストになって周りの人に仕えていくことです。ただそのためにどうするのがいいかはすぐに答えが出ないかもしれません。だからこそキリストは自分に何を望んでおられるのか、それを絶えず問いかけていきます。キリストの御心を求めるのです。そのためには聖書を読み祈ることが欠かせません。そうしないと独りよがりのものになってしまうからです。 こうしてキリストの御心を求めるうちに、私たちはおのずとキリストを中心とするようになります。十字架のキリストを土台とするのは、キリストが中心になっていることだと言ってよろしいんではないでしょうか。十字架のキリストを土台とした教会では、信仰の内容はもちろんのこと、個々の生き方に至るまでキリストが中心になります。十字架のキリストが私たちにとって救いの要だからです。ですけど、キリストが中心にならない場面も往々にしてあるものです。私たちは完全ではありません。罪を犯します。ですので、キリストよりも自分が中心になってしまうことが起こります。パウロが手紙を送ったコリント教会がそうでした。手紙を読んでおりますと、伝道者をめぐる内輪もめや教会同士での配慮のなさが見受けられます。キリストが土台として据えられたことに問題はありませんでしたから、あとは土台を変えたか建て方にどこか問題があったようだとパウロは気づきました。不具合は手遅れにならないうちに直さなければなりませんので、ここの箇所で教会に点検を促しています。建て方への注意として、ここでは6つの材料を例に挙げています。その材料は金、銀、宝石、木、草、藁です。ここに挙げた材料を用いて建物を建てていきます。実際にこれらの材料が使われたかどうかはともかくとしまして、いくつもの材料が挙げられているのは、建て方の多様さを表しているように思います。教会員が教会を建て上げていくわけですけれども、建て方の多様さは個々の教会員の関わり方の違いから来るものです。ある人は金を使い、別の人は銀を使うといった具合にです。これらの材料を見ていますと、前半と後半で3つずつ、2つのグループに分けられます。1つのグループは硬い材料です。頑丈にできている反面、加工がしにくくなっています。値段も高いものです。もう一つのグループはそれとは反対です。柔らかい材料です。強さはありませんが、その分加工がしやすくなっています。値段もそこそこです。どちらのグループが材料として適しているかは一概に言えません。適材適所という言葉がありますように、それぞれの材料にふさわしい使い場所があります。丈夫さが求められるところには硬い材料を使います。加工しやすさが求められるところには柔らかい材料を使います。教会を一つの建物として考えた場合に、丈夫さとか硬さが求められるのは教会で簡単に変えてはいけないところです。やはり礼拝でしょう。その日の気分でコロコロ変えていいものではありません。その反対に、柔らかさや変えやすさが求められるのは奉仕かもしれません。相手によって柔軟な対応を心がけなければなりません。つまり、教会は硬い材料と柔らかい材料が組み合わされてできているんです。教会の骨組みになる部分は変更しにくくして、そうでない部分はある程度柔軟に対応できるようにしておきます。骨組みとなる部分に柔らかい材料を使ってしまいますと、後になって建物が傾いてきたりする恐れがありますので、注意が必要だということです。こうして私たちが立て上げた仕事の結果は、いずれ明るみに出されます。私たちが教会を建て上げる上で、どういうものを用い、どういうふうに関わったかが明らかにされるというんです。ここではかの日にそれがなされるとあります。 かの日というのは世の終わりの日を指します。日が各々の仕事を吟味すると言われています。私たち各々が教会を立て上げるために働いたその仕事が吟味されるわけです。それは私たちの仕事ぶりに評価が下されるということです。私たちの仕事についての神による裁きを意味します。おのおのが教会を立て上げてきたその仕事が神の裁きに耐えうるものであれば、その人は報いを受けます。ところが神の裁きに耐えることができずに火で燃やされてしまうような仕事ぶりであれば、その人は損害を受けます。これはその人の仕事が神から褒められなかったという意味です。損害を受けると聞かされますと、私たちは何か恐ろしい罰を受けるんではないかとおののいてしまいます。けれどもこの箇所には、その人は火の中をくぐり抜けてきた者のように救われますと書かれています。損害を受ける人も救われるわけです。ですから各々の仕事が神の裁きに耐えることができなかったからといって罰を受けて放り出されてしまうわけではありません。仕事そのものは褒められないとしましても、神の恵みによって救われます。私たちの土台となったキリストによる救いは、ちょっとやそっとのことでは揺らぐものではないからです。私たちがキリストのためにと思って働いてきたことを神は分かっていてくださいます。しかし救われると申しましても、火の中をくぐり抜けてきた者のようにという一文が付け加えられています。火の中をくぐり抜けるというのは、火事の中を命からがら逃げ出してくることです。つまり救われるには大変な思いをするわけです。大変な思いをした後に救われます。大変な思いというのがどの程度のものかよく分かりませんけれども、仕事が褒められなかったとしても最後に救われるのだとしたら、適当に仕事をしておけばいいと、考える人も出てくるのではないかと思うんです。確かに私たちは自分の仕事ぶりで救われるわけではありません。救いは十字架のキリストによります。だからといって手抜き仕事をするのはどうでしょうか。キリストというしっかりとした土台を与えられた上、その上に教会を立て上げるという光栄な仕事を私たちは任されたのです。だからできるだけ良い仕事をしたい、丁寧な仕事をしたいと思うわけです。どのように立てるかに注意しながら、後の世代に引き継げるようないい仕事をしたいと思うのです。どんな仕事も神がお忘れになることはありませんので、神に喜んでいただける仕事をしたい、良い教会を立て上げていきたいと思うのです。祈ります。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神よ、あなたはキリストという偉大な、また尊い土台を地上の教会に据えてくださいました。キリストがご自身を捧げられたことによって、教会も私たちもキリストによる救いを自分たちの歩みの基礎にできた幸いを深く感謝をいたします。あなたが終わりと言われるまで、私たちに任された働きは続いていきます。私たちが土台の上にしっかりと立てていけますよう、どうか知恵と力をお与えください。聖霊を通して私たちに主の御旨をお示しくださいますように 心からお願いをいたします。この教会の働きをどうか御心に留めてください。願いつつもこの場に集えない一人一人を覚えます。どうか苦しむ人、悩む人を助けてください。迷う人を導いてください。不安な日々を過ごしている人にどうか平安をお与えください。病気の人、体が弱っている人を支え癒してください。必要なものを事欠いている人には十分なものをお与えください。看病している人、介護している人の健康を支えください。どうか一人一人の信仰を強めてくださいますようにお願いをいたします。すべての人が互いに愛し合い、誠実に仕えていくことができますように。あなたが悪を滅ぼし、御国を打ち立ててくださいますように心から祈ります。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。